皆さんおはようございます。この年も53週のこの礼拝を続けてまいりました。またこの礼拝が守られてまいりました。また週ごとの私たちの生活が今日までこの年も支えられ持ち運ばれてまいりました。今日は最後のこの年の礼拝でありますが、感謝、万事感謝、このことをですね、ここに留めて礼拝を捧げしたいと思います。牧教者のテキストを参考にしながらカリキュラム、説教カリキュラムを持ってきましたけども、今日は第一テサロニケの5章の16節から18節読んでいただきましたが、皆さんも暗記していらっしゃるんじゃないかと思います。皆さんが暗記していらっしゃる、よく覚えていらっしゃる、何度も説教聞かれたところからまたお話するのも何か抵抗があるんですけども、だけどもやはりですね、改めてこの御言葉を今日心を開いて聖霊によって新しくしていただいて受け止めさせていただきたいと思います。私たちのこの年をあと2日だということでありますけども、この年を終え新しい年を迎えるためのこれは御言葉です。とても大切な御言葉だと思います。今日という日に改めてこのテサロニケ第一の手紙の5章の16から18を心に刻ましていただきたいと願います。テサロニケの手紙は新約聖書の文章の中でも非常に初期に編纂された福音書よりも早く、この明らかにされた手紙であります。そしてこの手紙はキリスト教の初期の、私たちは原始教会、一番最初の教会と呼んでおりますが、その最初の使徒行伝時代の教会がどんな信仰を持っていたか、からどのような生活をしていたかということを最もよく伝えている手紙だと言われております。でこのテサロニケの手紙の中には、イエス様の救いを喜びを持って待ち望んでいるこの群れが生き生きと描かれております。やがておいてくださる主の来臨を覚えて熱心で見栄えに清い生活を心がけておりました。ここには清い生活と兄弟愛にあふれた進め、それから落ち着いた仕事に身を入れた生活、これは再臨ということにおいてですね、少し課題があったようでありまして、そういうことがですね、進められているわけであります。でその最後、5章の最後のところに、特に12節から22節に、一つのこの塊でありますが、ここで最後にですね、パウロは、著者のパウロが、テサロニケの教会に向かってですね、大切な勧めを、一連の勧めをしているわけでありますね。でこの勧めの中に、この私がよく知っておりますところのお言葉が出てくるわけであります。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスによって神があなた方に求めておられることである。ある方はこれこそですね、この言葉こそキリスト教一言では言うはこれなんだ、この言葉にクリスチャン生活、クリスチャンのための全てがあると、こういうふうに言っております。本当にそうだと思いますね。クリスチャンってどんな人ですか？いつも喜んで、大切に祈っている、全てのことについて感謝、こういうことを言う人たちなんですね。こういう生き方をしている人たちです。その人たちがキリスト者と呼ばれる人たちなんです。でキリスト信仰で大切なことは2つある。1つはですね、信仰の告白であります。正しい信仰の告白をしなきゃなりません。そうでなきゃ救いがありません。間違った告白したらですね、 イエス様に対する間違った信仰を持つならば、その信仰をいくら熱心にやってもですね、救いがないので、だから正しい信仰に立たなきゃいけない。正しい信仰を告白するということについて、ニセの教会は随分ですね、吟味してまいり、戦ってまいりました。特に異端に対してね、正しい信仰を告白をしなきゃいけません。もう一つは、信仰生活です。キリスト信仰はね、この二つにかかっている。一つは告白です。一つは生活なんです。その人が正しい信仰、どのような告白をしているか、正しい信仰告白。そしてその人がその信仰告白に基づいて、豊かな、生きるんです。信仰、生活をしている。皆さん、キリスト信仰は生活ですよ。生活。生活なんだ。どんな体験そう、立派なことを言いましても、どれだけ素晴らしい信仰の告白しましても、どれだけ素晴らしい神学を極めましても、それを背負って説得することができても、生活なんだ。で、その生活を何か言ったら、これなんだ。私たちはこの信仰と生活が一つになっているんです、ね。キリスト信仰、生活を生きなきゃいけないと思うんですね。私だけ先にもらいました。出来上がりました。創立25周年の記念誌。ちょっとこちらに隠してあるそうですけど。あとで限定出版でございます。本当に手作りですからですね、印刷屋でどんどん吸ってもらって、ということじゃなくてですね、手作りですからね、すいません、もう本当限定なんですね。これが皆さんに手渡されます。本当にいいものができたと感謝しております。最後の記念の行事、25周年の記念行事として、この最後の授業として手作りのこの25周年の記念誌を今日発行することができました。本当に感謝します。で、この出来上がった記念誌を見てまいりますとですね、私の教会の中でこの愛称歌とね、愛称シェイクっていうのはこう出てくるんですけども、写真、皆さんの写真とともにね、で、このテサロニケ第一の5章の16から17、18、この御言葉を愛称聖句としておられる方が一番多かったですよ。6人いらっしゃいました。ちなみに名前申し上げたいと思います。名前申し上げ高橋恵美子さんがそうですね、富村さんもそうなんですね、山田さんのお母さん、山田さんもそうですね、これですね、はい、あ、そうでしたか。これですよ、はい、この方を選んでくださいました。岡崎千代子さんもそうなんですね。で、田中恵子さんもこの御言葉をギリギリで送ってきてくださいました。それから小川紀子さんがそうなんですね。小川さん、これも自分の授業のモットーとしてきましたということを聞いたことがあります。で、彼はこの言葉でちょっと古い硬い表現を用いて書いていらっしゃいました。常時喜悦、ね、いつも喜んでいなさい。喜悦、喜びですね。常時喜悦、ご存じの方いらっしゃいますか。次は何ですか。普段祈祷、ね、普段祈祷、そして万事感謝。で、今日のテーマはここから取られてる。私がつけたんじゃない、私はいただいた。牧師さんの会議でもいただいた。常時喜悦、普段祈祷、万事感謝、本当に簡潔でいいですね。パウロは、私たちはこの御言葉をもう一回味わってみますときに、単にですね、喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさいとは進めていないのでありますね。いつも、絶えず、すべてのことについて、喜び、祈れ、感謝せよと、こういうふうに進めているわけであります。 皆さん、この強調、いつも絶えず、すべてというのは何でしょうか。